ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供でお送りします。
さあ、ラジオ糖尿病セミナーのお時間でございます。40歳以上の4人に1人と急増していますこの糖尿病、その糖尿病とはどんな病気なのか、またその予防法などについて知っていただくラジオセミナーです。今日はですね、愛媛県立新居浜病院臨床検査技師神田明さんにお話を伺います。神田さんにはスタジオにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は糖尿病の検査についてのお話を伺うんですが、この糖尿病の検査にもいろいろありますが、今回お話しいただくどんな検査のお話でしょうか。
はい、今回は尿タンパクの検査についてお話ししたいと思います。
どのような、はい、
ですね、糖尿病は血糖値が高くなる病気ですが、そのまま放っておくと合併症として体の様々な部分に障害が出てきます。
はい、
その合併症の中でも特に近年問題視されているのが腎臓病です。また糖尿病が原因で透析になる方が多くなっています。腎臓が健康な状態だと血液中のタンパク質は腎臓を通り抜けて尿中に排泄されないのですが、血糖値が高い状態が続くと腎臓の糸球体という部分が障害を受け、血液中のタンパク質が尿中に排泄されます。この尿中に排泄されたタンパク質を測定する検査が尿タンパクの検査です。
はい、この腎臓病の検査の一つが尿タンパクの検査ということなんですが、これ詳しく教えていただけますか。
はい、尿タンパク検査を細かく分けますと、職場の検診などでも測定することが多い尿タンパク定性検査と、糖尿病患者さんが定期的に測定されることが多い尿中アルブミン定量検査などがあります。
おお、この両者の違いは何なんでしょうか。
はい、尿タンパク定性検査は試験紙と呼ばれる紙に尿を直接つけて尿タンパクが出ているか出ていないかを大まかに見る検査です。試験紙は薬局でも簡単に購入することができ、尿をつけた部分の色の変化をマイナス、ワンプラスのように目で段階的に確認します。尿中アルブミン定量検査の方は病院検査室の精密な大型機器で数値として測定する検査です。
尿中アルブミン定量検査の方がこれ精密な検査だけど、病院でこれ測定しないといけない。で、一方で尿タンパク定性検査は自宅で簡易的に腎臓の状態が分かる検査ということなんですね。これ結果どのように考えればよいでしょうか。
はい、最初に少し説明したように、腎臓が元気な状態だと血液中のタンパク質は尿中に排泄されません。
はい、
なので尿タンパク定性検査はマイナスが正常な結果です。ただし生理的タンパク尿といいますが、疲労、ストレス、運動などで少しタンパク質が尿中に排泄されることがあるため、ワンプラスですと腎臓が弱っているかどうかの判断が難しいです。2プラス以上であれば腎臓が障害を受けている可能性が高いです。糖尿病の方ですと尿中アルブミン定量検査では30くらいまでが良いです。また尿中アルブミンはより精密な検査であるため腎臓病の早期発見に有用とされています。
なるほど、健康な状態では尿の中にタンパクは原則出ないと、出たとしてもごくわずか、これは、ね、覚えておきます。で、他に腎臓病の検査についての注意点はないですか。
はい、これだけ尿タンパクの話をしていて申し訳ないのですが、実は最近尿タンパクが出ていなくても腎臓の機能が実は悪くなっているという糖尿病患者さんが一定数いるということが話題になっています。
では今回教えていただいたこの尿タンパクの検査だけで腎臓の状態を判断するのは危険だということですか。
はい、おっしゃる通りです。
あらら、
今回は尿タンパクの検査を2つ紹介しましたが、他にも腎臓の検査はあり、 それらで腎臓病を発見することもできます。腎臓病の初期であれば適切な治療によって回復しますし、悪くなってきても進行を遅らせることはできます。定期的に検査を受け、血糖値やヘモグロビン A1C だけでなく腎臓病の結果にも目を向けてみましょう。
うん、血糖値だけじゃなくって合併症の検査にも目を向けるようにということです。はい、今日はですね、スタジオにお越しいただきました愛媛県立新居浜病院臨床検査技師神田明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。